2022年2月13日、本日は高胆節第8手術です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌409番を賛美いたします。賛美歌409番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A、または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第139編1節から10節。購読詩編のページで、賛美歌の後ろの購読詩編のページで152ページになります。詩編第139編の1から10節まで、 四色社と交互に唱えます。皆様は二文字下がっているところをお読みください。購読詩編、詩編第139編。主よ、あなたは私を極め、座るのも立つのも知り、歩くのも伏すのも見分け、私の舌がまだ一言も語らぬ先に、前からも後ろからも私を囲み、その驚くべき知識は私を超え、どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。天に昇ろうとも、黄泉に身を横たえようとも、あけぼのの翼を買って海の彼方に行き着こうとも、御手を持って私を導き、お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神、あなたが御子と聖霊と共に働いてこの礼拝を備えてくださいました。キリストの教会は主の日の礼拝をキリストがおいでになってから今に至るまで捧げ続けてまいりました。あなたが私たちにこの礼拝の恵みに預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたは私たちのために御言葉を用意してくださいます。聖霊を注ごうとしていてくださいます。どうぞそれに気づかせてください。心を開かせてください。あなたが御言葉を語ってくださいますのに、それを妨げる罪の思いがあるならば、あなたを信頼しきれない疑いの思いがあるならば、それをあなたが取り除いてください。その罪の思いが日々の生活においてどんなに妨げになっていたことかと思います。朝御言葉を聞きながらも、昼には御言葉を忘れ、隣人の傍らを通り過ぎるものとなってしまいました。それによって自分で自分を守れると思い込み、愛の業に生きることができませんでした。どうぞ私たちを憐れんでください。今この礼拝によみがえられた主イエス・キリストが臨在してくださることを認めることができますように、あなたの前にひれ伏し、あなたにキリストの体である教会に仕えることを喜びとすることができますように、私たちにあります固くなな心をあなたの愛が溶かしてくださって、柔らかいしなやかな心を取り戻させてくださるように、あなたの平安がここを満たし、私たちの魂を満たしてくださいますように、キリストにある平安をいただき、キリストに支配される喜びと希望を持って、ここから出発し、家族のもとに、共に生きる人のもとに使わされますように。どうぞすべての人を平安のうちに置いてください。キリストの平和が、この地の隅々にまで行き渡りますようにと祈ります。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番 4-A にございます。 人信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙第6章11節から15節、新約聖書の350ページにございます。ガラテヤの信徒への手紙第6章11節から15節、新約聖書の350ページにございます。お読みします。この通り、私は今こんなに大きな字で自分の手であなた方に書いています。肉において人からよく思われたがっている人たちが、ただキリストの十字架のゆえに迫害されたくないばかりに、あなた方に無理やり割礼を受けさせようとしています。割礼を受けている者自身、実は律法を守っていませんが、あなた方の肉について誇りたいために、あなた方にも割礼を望んでいます。しかしこの私には、私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。この十字架によって、世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているのです。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです。新しく創造されると題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。私たちは今こうして手元に自分の聖書を持って字を追うことができますが、この手紙が書かれた初代教会の時代は、羊皮紙に書かれた聖書が朗読されるという仕方であったということです。でパウロがこの手紙を書いた時には、多分筆記する人がいた。パウロは語り、筆記者が筆記する口述筆記がであったと考えられていますが、ここで11節で、私は今こんなに大きな字で自分の手であなた方に書いていますと言ったのは、その最後のところで筆記させる者が最後に自分で自筆で署名をするということもあったようなのですけれども、その手紙を終える、署名する前に、これだけはと言いたい、そしてここから私は自ら直筆で書いたんだと聞いている人がもう一度注意を呼び起こされて、パウロ先生がここだけは、もう最後にこれだけはという思いで書いたんだということが、聞いている人にも伝わる、そういう結びの言葉が、ここから始まるわけです。そしてそれは今、時を超えて場所を超えて主なる神が私たちのこの教会にも私たちにも、これだけはちゃんと握って分かってほしいという思いが 触ってくる最後の手紙の最後になっています。今日は大きく分けて2つの事柄が語られています。まずこの後の12節13節ではその人間の誇りですね、人の誇り、そして14節15節はキリストが誇り、2つの誇り、誇らしく思う、誇りとするという事柄が対比、はっきりと対比されて、もう間はないんですね、はっきりとされてしている。12節はこうあります。肉において人からよく思われたがっている者たちがただキリストの十字架の家に迫害されたくないばかりにあなた方に無理やり割礼を受けさせようとしています。ガラテヤの地方に宛てられたと考えられているこの手紙の課題、この教会の課題はキリスト、イエスがキリストである救い主であるということは受け入れながらもユダヤ人キリスト者が異邦人キリスト者に割礼を受けなければキリストの救いだけでは足りないんだ、割礼を受けなければならない、救われない。でもその実それは何かというと12節の前半にあるようにそれは人からよく思われたがっているという動機なんだということです。新しい教会共同訳ではそれは見栄を張りたい人たちだ、見栄を張ってるんだ。新改訳2017では外見をよくしたいんだと、口語訳聖書も見栄を飾ろうとするという言葉遣いをしています。人からよく思われたがっている、人からどう見られるかということが動機になっているんだということです。でそのように、パウロの反対者になる教会に入り込んできた割礼を強要させようとする人たちは実は人からよく思われたがっているんだ、人の目を気にしているんだということです。そしてその人たちのまたもう一つの動機はキリストの十字架のゆえに迫害されたくないんだ、だから割礼を受けさせようとする相手のことを思ってじゃなくて進める自分がキリストを信じる十字架のキリストが救い主なんだっていう信仰のゆえに迫害されるということから逃れるためにユダヤ人の印である割礼を受けさせようとしているんだ。今私たちはこう信教の自由、今月は信教の自由について月報の関東芸にも書きましたが、この本当にありがたい憲法でそれが保障されて、いろいろそこについてもこの世の戦いはありますが、現時点では憲法において信教の自由が保障されて、私たちは宗教法人として規則を持って自前の街道土地も持ってこうして妨げられることなく礼拝をすることが許されています。教会に堂々と十字架を掲げて、この礼拝堂にも十字架を掲げて礼拝しています。それ全世界的に言えばキリスト者の人口は宗教人口とすれば第1位で、キリスト者は多い世界宗教にももう今はなっています。それでも現時点でも迫害の中にさらされている教会があることは私たちも知ることができます。日本ではまだそこまでは行っておりませんが、けれども数十年前の戦争の太平洋戦争の時代のようなことが起こらないとは限らないわけですが、今のところは守られております。十字架の家に迫害ということはあからさまな形ではないですけれども、今日は短文に書きましたのが先週の月曜日に婦人教職の集いという研修会がズームで今年は開催されまして、日本で福音をどう伝えるかという大変有意義な学びをいたしました。そして日本の精神的な伝統や宗教の歴史ということを理解し、その上でどうしたら相手に福音が届くかということを学びました。すぐそのようにできるかというとなかなか難しいんですけれども、その後の語り合いでもそれぞれの地方の先生と 近況状況を分かち合って大変励ましを受けました。私たちが十字架のキリストこそ主なんだ、まあ、これは後半でパウロがそれしか誇るものはないと言っておりますが、この肉において人からよく思われたがっている人たち、またキリストの十字架のように迫害されたくない、まあ、日本でもそのキリスト教というのは認められていて、その迫害はないわけですけど、この手紙が書かれた当時の十字架のイメージというのは今の私たちの十字架のイメージとはだいぶ違うということを思い起こしたいと思います。このまず手紙にもありましたけれども、ユダヤ教の人たちにとって木にかけられたものは神のに呪われているものだということをかつてですね、この手紙を説教の時に申し上げました。十字架にかけられたものは神に呪われているんだ。ですからその呪われているそのナザレのイエスが救い主だということ自体もとんでもないと。でかつて使徒パウロもサウロだった時にはそのようにして初代教会の主の弟子たちを迫害したわけですね。ですから今十字架というのはもうアクセサリーにもなるぐらい私たちに親しい美しいものでありますけれども、初代教会の時代はまだ十字架を教会の印にもできませんでした。もっともっと後の時代になって十字架はを印として掲げるようになりましたが、まだこの初代教会の時代は十字架というのはこの世にあっては本当に忌み嫌われるもの、ユダヤ人においては呪われるもの、木にかけられたものは皆呪われている、ナザレのイエスが呪われているものなんだということですし、またローマの極刑でありますから、見せしめの刑ですから、十字架にかけられるということは帝国に背いたらこのような死に至るんだという見せしめの刑ですから、そういう点でもローマ人、ギリシャの人たちにとっても十字架というものは忌み嫌われるものであったわけで、それを掲げるなんてことはありえないことだったわけですね。けれども初代教会のシエスの弟子たちは、いや、この十字架にかけられたナザレのイエスこそかけがえのないただ一つの救いなんだ、この方こそキリストなんだ、その信仰で生きていたわけです。でここでもユダヤ人でキリスト者になった人たちはある面でそのイエスがキリストだっていうことは信じて洗礼を受けてこのガラテヤの教会にもいたわけなんですね。そこのところが生っ粋のユダヤ人とは区別される、このユダヤ人キリスト者ですから、ナザレのイエスがキリストだということは信じて洗礼は受けていたわけです。でも自分がユダヤ人であるということもまたそれはちゃんと持っていたわけです。けれどもそう先ほど申し上げたようにユダヤ教のコミュニティ共同体においては木にかけられたものは呪われている、そういうものがキリストだということは受け入れられない、そういう中でこのユダヤ人キリスト者がユダヤ人からの迫害というものを逃れるために異邦人キリスト者に割礼を受けさせてユダヤ人とすることによって、いや仲間なんだよ同胞なんだよと迫害するユダヤ人に対して言うことができる。だからその動機というのは人からよく思われたい、自分が迫害をされたくないという自己防衛、自己中心、自己主張なんだとパウロ先生は鋭く批判しているわけです。そして次のことですけど、13節では実は割礼を受けている者自身、つまりこの今反対者となっているユダヤ人キリスト者、割礼を受けている者自身実は律法を守っていませんが、あなた方の肉について誇りたいためにあなた方にも割礼を望んでいます。その動機っていうのもさらに言い換えていますが、割礼を強いるということはあなた方の肉について誇りたい でも実はその実それを求めている活用を受けている人たちは本当に神様の御前において律法を守っていないんだと言うんです。律法を守るということは人間にはもう絶対にできないんだというのがパウロの理解でした。そしてそのことを本当にキリストイエスの十字架と復活の出来事によって知らされたパウロです。またこの手紙の後半にはその律法がさらにキリストの福音によって新しい意味を持つようになってすでに聞きましたけれども6章の2節では互いに重荷を担いなさい、そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのですと、キリストの福音に根ざした新しい律法の理解に立って生きているパウロでした。で、割礼を受けていて、そして人からよく思われたがろうとしている、迫害されたくない、肉について誇りたい、そして割礼を無理やり強要するということは、互いに重荷を担うという愛の律法の姿からは全く離れている。そしてそのようなその律法主義というものの問題というのは福音書でもシエスが指摘しておられました。私たち何人か教会の方たちがは日ごとの糧という教団の日課、聖書日課読んでおりますが、先週しばらくルカによる福音書がその日課の聖書箇所でした。でこういう記事がありました。ルカ聞いていただけたらと思うんですけど、ファリサイ派律法主義の人たちへの主の批判ですね。ルカによる福音書第11章の42節にこのように言っております。主イエスの言葉です。それにしてもあなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。ハッカや運行やあらゆる野菜の十分の一は捧げるが、正義の実行と神への愛はおろそかにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより十分の一の捧げ物もおろそかにしてはならないが。そして律法の専門家にもシエスは言われました。あなたたち律法の専門家も不幸だ。人には背負いきれない重荷を負わせながら、自分では指一本もその重荷に触れようとしないからだ。律法を守ることに本当にある面存在をかけていたファリサイ派の人たち、また律法の専門家の人たちがしていることは、神の福音の光に照らされるときに正義の実行と神への愛をおろそかにしている、そして人に背負いきれない重荷を負わせて、そして人を裁いている、その人を生かすことができない、自分も実は生かすことができない、人間の力で救われると思っている、そういう生き方、それがガラテヤの信徒の手紙に戻りますけれども、肉において生きると、福音とは福音で生きようとしないという、その問題がその洗礼を受けてキリスト者になっている人たちの中にもまだ深く根を張っているという、その状況をパウロははっきりとここで語っている。自ら自分の手で書いてるんだと、実態はこうなんだというわけですね。で、これが初代教会だけの問題かっていうとそんなことはないと思うんですね。私たちもまた評判を気にする、人からどう思われているのか、そして他の人に対してどういう関わりの中での動機は何か、自分が誇りにしたいために、自分がその信仰があるかのように、信仰深い人かのように 見せるために他の人に関わろうとするということはなかっただろうかということを思わされます。また十字架の上に迫害されたくない、自分がイエスがキリストであるというキリスト者であるということを別に言いふらかして回ることはないんですけども、でもその私たちが置かれたところでこのイエスがキリストであるという信仰に一筋にひたすらに立ち続けることができたか、それは私たちも同じように問われる。私たちは自分のために自己目的の信仰はないかということが問われる。そうではないんだということですね。この14節、しかしこの私にはと始まります。これはこの私にはという言い方、非常に強い言い方で、あの人たちはそうだ、しかし私はという、そういう口調ですね。私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。この十字架によって世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているのです。先ほど申し上げたように、十字架というのはこの当時の時代においてはユダヤ人にとっては呪われるべきもの、その十字架にかけられた人は呪われている、神から呪われている。ローマの人たちにとってはそれは帝国に背く極悪人の極刑としての十字架で、決して誇る、この世の人は決して十字架を誇るどころか忌み嫌う、そのことをよく分かった上でパウロは、私は私たちの主イエス・キリストの十字架を誇る、それ以外に誇るものは決してないんだ、それはその十字架によって世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているからだということです。でこのことは私たちの主イエス・キリストの十字架の出来事もまた世がキリストを貼り付けにした。福音書を読みますと、先ほど申し上げたファリサイ派の人、また律法学者たち、ユダヤの長老たち、その時の宗教的政治的指導者の人たちの企みによってイエスは十字架に追いやられる、また私たちが使徒信条で告白していますようにポンテオピラトのもとに苦しみを受け、というのもピラトもそれをユダヤの人たちの企みに押し切られてしまって、罪のないこのナザレのイエスを十字架に追いやることになってしまった。でそのユダヤの当局の人たちがイエスを十字架に追いやったというのも、イエスが安息日は守らない、律法を違反をしていると、そして自分を神と言った、そのようにその律法違反、律法をことごとく生きない、また罪人と交わっている、そのようなナザレのイエスの在り方、生き方を到底受け入れられない、律法によってイエスを十字架に追いやったわけです。そして救われる前の使徒パウロもそれに並ぶようにして、連なるようにして、このナザレのイエスをキリストという教会をの人たちを迫害した。ですから世はキリストを十字架につけたけれども、その十字架が実は私たちの呪い、罪と律法の呪いから解放するためにキリストが呪いを引き受けてくださったという神の出来事であり、私もこのキリストと共に十字架につけられた。そして私の欲望、私の肉もこの十字架にキリストと共につけられた。ですからその世がキリストをつけたようなんですけども、ここでキリストが世を十字架につけたという、その2つのことがこの十字架の出来事に起こっているわけですね。これが本当に神の奥義だと思います。で私もそこにキリストと共に十字架について死んだ、 キリストも死んだ。そしてキリストはよみがえって新しく復活の体でよみがえられた。そして私たちもまたその約束を信じて存在そのものが新しく創造された。で、私は世に対して貼り付けになっているので、世からもう自由なんだ。もう死んでるんだから、世に対して死んだんですから、いくら世が誘ったって死んでますから答えられません。だから世から自由になった。キリストが世から自由なように、私たちも救われた者も世から自由になった。そして世というキリストに背くその罪と呪い、死というものも十字架についたわけですから、私たちはもうその罪と呪い、死から解き放たれて生かされる。そのようにして私たちはキリストにある自由を得た。これがガラテヤの信徒の手紙で主張していることですね。そのことを、この本当に短い言葉で、この十字架によって世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているんです。この救いの出来事は全く人は介入してないわけです。神がイエスをこの地上に使わして、神の子が人となってくださった。そして時が来て十字架にその身を置いてくださり、見た目には先ほど申し上げたように人の思い、罪の思いが十字架に追いやったんですけども、そこに神のご計画があって、私たちのそのような罪人、神の敵である私たちを救うために十字架にかけられて、罪の許し、呪いからの解放、贖いとなってくださった。この主イエスキリストの十字架のほかに誇るものは決してないのだというパウロの確信、それは私たち教会の確信でもあります。この使徒パウロという方が本当にもうこの最初の人の誇りにもう一生懸命生きてきた、存在かけて生きていた人が復活の主イエスに出会い、180度変えられて、イエスキリストの十字架のほかに誇るものがないという新しい創造に生かされた。そうしますと、もう割礼があろうがなかろうが関係ないんです。割礼を受けている人だって主イエスを十字架に追いやってるんですから。そして新しく創造されるっていうのは、割礼があるから新しくされるんではなくて、この十字架と復活のイエスがキリスト救い主なんだという、その救いを信じる信仰においてのみ救われる。ですから異邦人キリスト者が割礼を受ける必要は全くない。それはもう問題ではない、相対化されてしまったんですね。永遠のことではない。大切なのは新しく創造されること。私たちは世に対して死んだ、十字架でキリストと共に死んで、そして復活のキリストと共に新しく生かされる。皆さんの中でたくさんの方が愛称していると思いますが、コリントの信徒の手紙に第5章17節も思い起こされます。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。キリストにあって救われたものは新しく生まれた、新しく創造された。十字架と復活は分かちがたく結び合わされています。このイエスキリストの十字架のほかに誇るものは決してない。初代教会の昔も、またこの現代の教会においても、将来の教会においても、このキリストの十字架のほかに誇るものは決してない。またそこに私たちの立つところがある、希望があるというのは本当にありがたいことではないでしょうか。最後に賛美歌の、これ今から歌う449番の歌詞をご紹介したいと思います。なかなか説教で賛美歌に触れることも最近なかったのですが、これこの賛美歌、十字架の今日の出来事、私たちに十字架しかないということを歌っている賛美歌なので、そのこと歌詞を味わって賛美を捧げていただきたいと 願っております。449番の2節には終わります。か弱き我は掟に絶えず、燃ゆる心もたぎつ涙も、罪のあがなう力はあらず。人間の側にはどんなに頑張っても、どんなに泣いても、どんなに心が燃えたとしても、全く救う力はないんです。こんなに頑張ったんだから、こんなにしたんだから、神様救ってくださるはずだっていうことはもう一切ない、全くないんです。十字架の他に頼むものはないんですね。見救いなくば生くるすべなしと3節の最後にあります。この十字架の救いしか生きる道はないんです。そしてその十字架の救いというのは、4節にあるように、今私たちが生きている世、この世というのは罪に逆らう世という意味じゃなくて、今のこの生ですね。そして私たちの地上の生涯が終えるときにも、死者が赴くと言われているその国、黄泉にあっても、主イエスが再び来られる、そして一人残らずキリストの御前に立って裁かれる、自分がしたことについて問われる、その時にも救いとなるのはただイエス・キリストの十字架なんだ。それ以外に私たちを救ってくれる道はない、救いはない、十字架しかない。その十字架の主はまたよみがえりの主であり、私たちの大祭司となってくださるキリスト、このキリストがいつも教会のただ中にいるのを私たちは見つめて、そこにしか私たちの寄って立つところはないと、絶えず主の日ごとに信仰を告白して歩んでいきます。この私にはと、私たちも使徒パウロに習って、この私には、私たちの主です。この信仰告白というのは、私の信仰告白であり、また私たちという神の民の信仰、両方立っているんですね。私たちの主イエス・キリストの十字架の他に誇るものは決してない。そこに私たちの誇りがあり、よって立つ希望が確かにあるということを感謝して前進してまいりましょう。祈ります。主イエス・キリストの父なる神、先週は信教の自由を守る日があり、また学びおいて、この国でキリストを信じて生きるということはどういうことなのか思いを巡らしておりました。どんなことがあっても、いつの時代にも、教会は私たちの主イエス・キリストの十字架の他に誇るものはないと信じて立つことが許されています。それは私たちの力では決してできません。聖霊を注いでください。先立つイエスに従っていくことができる信仰を新しくお与えください。主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌449番を賛美いたします。449番、 私たちの感謝と献金、献身の印として献金を捧げました。お祈りをお願いいたします。
御在天の父なる神様、今日の礼拝を今までお守りくださり、金田先生よりメッセージを聞くことができましたことをここに感謝いたします。ここ数日寒い日が続いておりますが、どうぞ体調を壊している方々も多いと思いますが、どうぞその方々の上にも同じ恵みがありますようにお祈りいたします。まだコロナが収束しませんが、いろいろ不自由している方もたくさんおられると思います。どうぞあなたの御言葉で強めていただき、この時期を過ごしていくことができますように強めてください。ただいま献金いたしました。どうぞあなたの御用のためにお使いください。尊きイエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
唱詠賛美歌28番を賛美して祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌28番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。